12月29日水曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。政府は新たな変異株オミクロン株の感染の有無を 3,4 時間で確認できる PCR 検査の試薬を開発し、各自治体に配布することになりました。チョン・ウィヨン外交部長官は北京冬季オリンピックに合わせて南北首脳会談が行われる可能性について事実上困難だとの見方を示しました。国産ロケットヌリ号の衛星の軌道投入の失敗について政府の調査委員会は3段目ロケットの酸化剤タンクが原因だったと発表しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。政府は新型コロナウイルスの新たな変異株オミクロン株の感染の有無をより早く確認するための PCR 検査の試薬を開発し、29日までに各自治体に配布することになりました。各自治体は今月30日からこの試薬でオミクロン株への感染有無を確認できるということで、これまで3日から5日だった確認までの時間を 3,4 時間に短縮できるということです。政府はまた新型コロナの飲み薬60万4000人分の事前購入契約を完了し、追加で40万人分の契約も進める方針です。中央防疫対策本部によりますと、オミクロン株の重症化へのリスクは比較的低いとされているものの、感染力が高いため感染者が急増する可能性があるほか、ワクチンの効果も限定的であるためデルタ株に比べてリスクは低くないとみています。また政府はオミクロン株が世界中で急速に広がっているのを受け、オミクロン株の水際対策を4週間延長すると明らかにしました。現行措置は当初来月6日に終了する予定でしたが、海外からのオミクロン株の感染者が増えていることや正月連休に海外からの流入が急速に増える可能性などを総合的に考慮したということです。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は29日午前0時までに新たに5409人が確認されました。1日の新たな感染者数は3日ぶりに再び5000人台になりましたが、1週間前の22日に比べると2000人余り減り、全般的に感染者の数が減少傾向にあります。しかしその一方で重症患者の数は依然として深刻で、この日の重症患者は前の日よりも49人増えて1151人となり、再び最多となりました。新たな変異株オミクロン株の感染者は109人増えて合わせて558人になりました。オミクロン株の感染者が100人を超えたのは初めてで、市中感染が40人、残りの69人は海外からの入国者でした。チョン・ウィヨン外交部長官は29日、来年2月の北京冬季オリンピックに合わせて南北首脳会談が行われる可能性について、北京オリンピックが南北関係の改善のきっかけの一つになることを願っていたが、現時点では事実上難しくなったように思われると話しました。また中国側が終戦宣言に対する北韓の反応を伝えてきたかという質問に対しては、終戦宣言と関連して中国側が北韓の立場を伝えてきたことはないと話しました。そして終戦宣言の文案については、韓米間ですでに事実上の合意がなされている状況だと明らかにしました。韓米両国は北韓を対話に導くために終戦宣言の文案などに関する協議を大幅に進展させたとされていますが、政府高官が協議について事実上完了したと明らかにしたのは初めてです。 ただ北韓との協議をどのように進めるかについてはさまざまな案を検討しているとしました。朝鮮労働党の機関紙労働新聞は、北韓の金正恩国務委員長が28日の党中央委員会総会で、社会主義農村発展において重大な変革的意義を持つ歴史的な報告、新たな社会主義農村建設綱領を発表したと報じました。また具体的な内容については触れなかったものの、金委員長が革命的な重大措置を取ったと伝えました。今回発表された新たな社会主義農村建設綱領は、北韓が今年集中して取り組んだ農業部門の革新と関連があるものとみられます。北韓は非核化交渉が中断されてから長期化の局面に入った対北韓制裁に加え、去年は大きな自然災害によって農村地域が大きな被害に遭いました。また新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、国境を遮断したことで外部との交流を制限している北韓は、農業部門の革新を通じて自力構成の基盤をさらに強化し、食料問題の解決にも拍車をかけるとともに、内部の結束を強化する狙いがあるものとみられます。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
アメリカ国務省はバイデン政権の対北韓政策について、戦略的忍耐に回帰したわけではないとし、北韓と前提条件なしでの対話を行うとした従来の立場を改めて確認しました。アメリカ国務省の報道官は現地時間の28日、電話での記者会見で、バイデン政権の対北韓政策がオバマ政権当時の戦略的忍耐に回帰したという意見に同意するかという質問に対して、韓半島の恒久的な平和を実現するために北韓に対して実用的かつ調整された外交的アプローチを持続的に模索してきたと述べ、従来の政策基調を改めて確認しました。バイデン政権は北韓に対して非核化に向けた前提条件なしでの対話を提案していますが、北韓はこれといった反応を見せておらず、膠着状態が続いています。韓国の独自技術で開発され、今年10月に打ち上げられた宇宙ロケットヌリ号のダミー衛星が目標軌道への投入に失敗したことについて、政府の調査委員会は29日、3段目ロケットの酸化剤タンクに異常が発生したことが原因だと発表しました。今年10月21日に打ち上げられたヌリ号は、打ち上げと大気圏外までの飛行は正常に行われ、上空700キロまで到達したものの、ダミー衛星を目標の軌道に乗せることができませんでした。3段目ロケットの液体エンジンの燃焼が予定よりも早く終了したのが原因だと指摘され、目標軌道に乗せるだけの推進力が不足していたためと説明されていました。政府と航空宇宙研究院がその後2ヶ月間をかけて失敗の原因を分析した結果、3段目ロケットの酸化剤タンクに異常があったことが判明しました。重力の少ない宇宙で酸化剤タンクの浮力が大きくなり、内部の揺れでヘリウムタンクの固定装置が取れてしまい、ヘリウムタンクが動いたことでタンク内部の配管にぶつかって酸化剤タンクに亀裂が入って酸化剤が漏れたことで、3段目エンジンの燃焼が予定より早く終了したとみられています。調査委員会はロケットの設計当時は飛行状況での浮力の増加を十分に考慮できなかったとして、設計を見直すことにしています。政府は今回の調査をもとに技術的な改善を行い、来年5月にヌリ号の2回目の打ち上げを行う予定です。 コロナ禍の中でも離婚件数は減少傾向にありましたが、今年10月の離婚件数は去年の同じ月に比べて 17% 以上減少し、10月の離婚件数としては過去最大の減少幅となりました。出生数は71ヶ月連続で減少したほか、死亡者数も大きく増加し、人口の自然減もこれまでで2番目に多い規模となりました。統計庁によりますと、離婚が去年よりも減少する流れは今年4月から7ヶ月連続続いていて、10月までの累積離婚件数は去年に比べて 5% 近く減りました。統計庁は2012年から婚姻件数が減っていることが影響しているとみていますが、10月の届け出窓口日数が少ないことなどを踏まえると例年よりも大幅な減少だということです。出生数も去年より 5% 以上減って71ヶ月連続で減少しました。特に今年10月までの累積出生数は22万4000人余りで、去年に続いて今年の年間出生数も30万人を下回るものとみられます。一方、10月の死亡者数は去年の同じ時期に比べて 5% 近く増加し、10月としては11年ぶりに最も大幅な増加となりました。統計庁によりますと、65歳以上の人口が増え、死亡者数も増加している傾向があるということです。出生数から死亡者数を差し引くと、10月の人口の自然減は7000人余りとなりました。人口の自然減は2019年11月以降2年連続続いていますが、減少幅としては過去2番目だということです。以上、キミュージンがお伝えしました。